もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、58歳です。
58歳。結婚しています？
あ、結婚してるみたいな状態です。
結婚してるような状態ですというのはどういうことですか？はい、
あ、これも大きな問題なんですが、27年前に結婚しまして。
27年前、はい。
で、私が31歳の時ですが、16年前には籍だけを外して同居している状態です。
あ、要するに結婚生活という実態は全然変わらないで、
はい、
籍だけを外したということ。
はい。で、離婚に基づく話し合いをしたいんだけど、ずっとそれがなあなあになっているというか、できないと言いますか。
なんで籍を外したんでしょうか。
結婚した時が問題でして、
はい、
騙されて結婚した状態で。
どういうふうに騙されたんですか。
あ、私以前婚約者がおりまして、その方が今の方と知り合う前ですよ、バツイチで子供がいる人とお付き合いがあった時に、
うん、
いろいろトラブって私がノイローゼになっちゃったんですよ。
ああ、なるほど、はいはい。
そういう経験があったのね。今度はバツイチで子供いる人は私は会わないっていうふうになっちゃってたので、
うん、
そしてこの方と出会って、そういう方は無理ですって何回かお話しさせてもらって、僕はそういう人ではない、絶対ないからと何度も言われて、
はい、で結婚したということですね。
はい、はい、で結婚してとりあえず席だけ先入れて、そしたら前の奥さんから養育費を余分にくださいというお電話で、バツイチでよそに子供がいたっていうのを発覚したときに、私がその時鬱になってしまって、今現在っていうのが続いてるんですけど、
うん、
自立がなかなかできないのと、体調不調なのと、この人がモラハラパワハラで、こっちが1って気に入らんかったらもう10倍100倍返ってくるし、止まらないし、
うん、
カチンとすぐ来るし、プライド高いし。
だけどさっき席を外して同居してるって言いましたでしょ。
はい。
同居してる人がそのパワハラだ、モラハラだって、
うん、
してなんで同居しているんですか。
出たくても体調が悪くてなかなか働けないんですね。
あなたが
この4年が、はい、この4年
ということは、今同居している男性が好きでも何でもないけれども、
はい、
経済的にその人に頼っているということね。
はい、
はい、それで。
この人が経済的に頼ってはいるんだけども、数年前に彼が経済的におかしくなっちゃって、私のクレジットカードを使って生活をしている部分があって、その話し合いも進んでないということと、もう出たくても出れないし、この状況を改善したくて。
あ、じゃあ要するにもう、はい、今日の相談というのは経済的に頼っているんで別れたいけど別れられないでいるけれども、どうしたらいいでしょうかっていうこと。
はい、
はい、わかりました。今日は心についてのエッセイシー、はい、そしておなじみの、はい、マドモアゼル愛先生が回答者でいらしているので、うん、伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。はい、
はい、どうもこんにちは。
あ、お願いします。
はい、はい、心の面から言うと結構厳しい指摘になっちゃうかもしれないけれども、
はい、
この原因っていうのはさ、うつの原因があるわけだもんだって、今の生活の中に。
はい。
だから今の状況を変えない限りうつは続くって考えちゃった方が分かりやすいよね。
はい、はい、そうです。
うん。だから自分を大事にしたようで全然結局大事にしなかった、つけが来てるとも言えなくもないよね。
大事にしてない、
うん、自分を大事にしてたらすっきり別れたはずだもんだって、こんな人と
離れたくてもなかなか話し合いができなかったっていうのと、もう孤独で何も考えられなかったっていうのもあります。
だからあなたも依存してたってことだよね、逆に。
そうです、そうかもしれません。
予想なるよね。だから船が沈んで溺れされて、すがった浮き輪が小さくて帰って危ないっていう、そんな感じだもんね、だって。
ああ
。全然助けようにならなかったわけじゃない。
そうです、嫌いだから、最初からおかしいから。気力がなかったんです、ずっと。
気力がなくて別れることもできなかったってことなのかな。
はい、あと私の心の支えである猫たちがいるので、
うん、
猫たちに虐待されてはっていう思いがずっと強くて。
猫と一緒にだから別れれば一番すっきりしたよね本当は。
はい、一緒に離れたいですこいつとは。もうい
やそうしたらいいんじゃないの、はい、っていうのはね、決断すると人間って力出るんですよ。今誰にもすがる人いないわけね。あなた
家族はもう見送りました。
それからお金は持ってるの、はい、あなた。
なくてそれで困ってて、
ま、全くないわけ。
はい、
じゃあどうやって生活してるの今。
この人に頼ってる状態でもあるし。
でもクレジットカードを向こうは使ってたって、向こうも全然お金ない人だよね。
そうなんですよ。だから生活保護しかないのかなーって。
今生活保護受けてんの。
その受けたくて相談の前段階。
そしたら今の状態を維持するために生活保護を受けたって地獄が続くだけだよね。
あ、維持することはしたくないですね。離れたいので。
だから離れて生活保護っていう方向に行きたいわけだよね、とりあえず。
はいはい。
それはまあ専門家の方に相談してもらえばいいと思うけども、それはできんじゃないの、はい、うつ病で働けないっていうあれはもらえるわけだから。だからね、今はまあうつ病だからしょうがないかもしれないけれども、自分の運命を自分で切り開く力を持ってないんだよね今。
はい、多分
これまでもそうだったと思うのよ。
はい、でも限界、もうこの人が金遣いはないので投資詐欺に遭っちゃって、
うん、
ここも家賃滞納してて大家に出てかれて言われてるかもしれない状況で。
だからどっちにしろ今のこれさえも維持できないわけじゃない。もうあなた以上にこの人が、相手がダメな人だから。
あ、
変なあなたの安心感になっちゃってるから。
安心感、
いやそうなんですよ。それで一緒にいるんですよ。
経済的に頼ってきたのは事実ですけど、
うん、
そういう意味ではそうかもしれません。
どっかさ、人間ってなんていうの、例えばよ、大学出て晴れて就職する男の子がいたとするじゃない。
はい、
元気で頑張ってやっていこうっていう元気がある子はいいけれども、それこそもう死ぬ覚悟でしょうがない会社行くかって思う人だっていっぱいいると思うのよ。
あ、はい、
いや本当だと思うよ。結局誰もが自分の人生生きていくっていうことは、一度や二度死ぬ覚悟って言ったら大げさだけれども、そのくらいのとこまで追い込まれて人間って生きていくっていうことが本当は自然なんじゃないかなって気がするんだよ。要するにどこかで一人の力で生きていくってことほど怖いことないもんだって人間。でも多くの人がやってるからやっていくってんのよ本当に。そうしないとやっぱり生活もできないし、そのプロセスはやっぱりやったんだよね。
足りないってことですか、私が。
足りないよ、だって実際にこんな一番ダメな人に頼ってんだもん。だってそれで鬱までなっちゃってんだもん。もうどっかで命がけで飛び出さなくちゃいけないプロセスはあったはずよ、何度も。でもみんなあなたの勇気のなさからやらなかったわけだから、かなり行き詰まってるよ今本当に。
もう行き詰まってますね、もう本当に。帰りたくても帰りたいないとか、もうどこ行くのって感じだし。
とりあえず自分一人で生きていく方向を考えて、今依存するものがなくなっちゃったから、一人でお前頑張れって神様が言ってるような感じでも受けるよね、ちょっと。
生活保護の相談を一歩手前までは言ってるんですけど。
その一歩手前っていう意味がよくわかんないのよ、僕。なんで本気でやらないの、じゃあ。
ダメって言われるかもしれない。
だからなんで自分の人生に誰が何か言うかもしれないを入れていくわけ？それが弱さじゃない、あなたの。
はあ、
入れちゃダメよ。だって追い込まれるのはあなたなんだから。責めてんじゃないよ、でも。猫ちゃんのためにやんなくちゃいけないんだよ本当は、
うん、
そう思わない？
猫とニコニコ生活がしたいのが
事実。ニコニコじゃないよ、猫を助けてあげなくちゃいけないんだよ、
うん、で一緒に生活して最終的にニコニコ生活がしたいので、共に。
その前には泣くこともあるんだよ。そこだよ弱さは、あなたの。要するに心さえ決まればあとは具体的なことになるんだよ。でも心が決まんないで具体的なものを言ったって意味ないんだよ。だから僕だったらもう、はい、死んでも構わないぐらいの覚悟で、私は可愛い猫をこのままじゃダメだ、猫のためにこんな家出てやると思って、とにかくそれは決めると。じゃあどういう方法があるんだろうか、とりあえず鬱で仕事もできないから生活保護に頼るしかないとか、何かそういう制度上のことに頼ろう。で本当に帰る家もない、食べるものもないといえば、やっぱりね、何か道は開けるんだよ、そこまでやると。人間って そのまあ運命の見方が得られるんだよ。そういうものが分かった時に、絶対人生って本当に最悪になった時でも何か助けてくれる、そういうように働いてるもんだっていう、学校で教わったもんと違う世界観がね、出てくると思うのよ。
その意味はなんとなく分かります。実は猫ボランティアまでやってるので、
うん、
猫のこと関わってると、やっぱりやるだけやっていくと開けるとか分かります。
本当そうだと思うのよ。猫が逆に助けてくれるんだよ、こういう時。不思議なもんで。それにはもう
歩かないとですよね。
歩かないとダメ、飛び出さないとダメなんだよ、本当に。今すぐ飛び出したら死んじゃうかもしれないけれども、そこら辺の計画は1ヶ月2ヶ月立てて、そこら辺はやっぱり調べてみてよ。だって、はい、この人と一緒にいたって終わりだもん、結局は。
はい。ボロボロです、ずっと。
うん。それで、お声聞いてると、やっぱりどっかからエネルギー出てきてるから、そういう不思議なもんで人間って決断すると不思議な力が出てきますよ。本当に。この世ってね、本当は神秘なんだと思うよ、僕。計算とお金の世界でもあるけれども、同時にみんな忘れている神秘の不思議な力が、みなぎってる世界だと思うよ。今はそこに頼るしかないもんだって、お金ないんだもん。うん、笑えただけで大変なことだよ、あなた。今、笑えただけだ。
そうですね。
ありがとう。本当涙出るよ、僕。あなた、偉いよ。本当にそうですよ。不思議なんだよ、人生って。
そうですよね。うん、猫と関わってきてよく思うので、うん、そこは。
そうやって生きてください。ね。
ありがとうございました。
はい、加藤先生にもう一回聞いてみます。
はい。
あのね、
うん、
騙されて結婚をしました。そしてその人がモラハラでパワハラで、これでなんかうまい方法があると思われます？
わからないです。
わからないっていうより、こういう方法でいいっていうのはないでしょう。
離れるしかない。
そうですよ。
うん、
だけど、あなたの中にどっかで離れたくないということがあるんでしょ？
いや、離れたいです。もう苦痛なので毎日。
そこが嘘なんですよ。私はこうしたいという決断がちゃんとできてれば、そうなりますよ。あなたはその決断がどっかで怖いんですよ。
毎日が辛いので。
うん。だから毎日、そこなんです。
猫たちを守るしかないんですよ。
そこなんですよ。毎日が辛いんだっていう言葉は、周りに対する非難で、自分の責任逃れなんです。私が責任だと言えば解決はつくんです。
じゃあ、彼のせいにしてるだけってことなんですね。
うん。だからもうね、あなた、これ以上、私はこんなに辛いんだという責任逃れの話はやめましょう。
そういう状態ってことなんですね。
ええ、私はこんなに辛いんだということがあなたの最大の救いなんです。
なるほど。とにかく、もっと動かないとってことですね。
もっとじゃない。もっと動くのが当たり前なんです。
本気度が足りないんですよね。
うん。
あります。本気で。
まだまだあなたね、58歳って言いましたっけ、
うん、はい。
これから長い人生。
はい。
私は幸せになってみせると。
はい。
毎朝、鏡に向かって言ってみましょう。私は幸せになる。
はい。今日は本当勉強になりました。
うん。
ありがとうございます。
はい。
はい、
どうも失礼します。ありが
とうございます。ありがとうございます。
本人が、自覚する以外に方法はありません。